彼はもはや以前のような雇用にはこだわらなかった。より正確に言えば、こだわってなどいられなくなった。だから最近は、手当たり次第、新聞やインターネットのパートアルバイトの情報を集めて、電話をかけては面接に出向いて、虚しく落とされるサイクルを日課のように繰り返していった。そのうち、預金が底をつき始める。ますます慌てて、あちらこちらに電話を入れまくる。
面接スパイラルだ。
なんて意味不明のことをつぶやいたりもする。他人が聞いたら、失笑者の冗談に聞こえるかもしれないが、彼の声には悲壮感がこもっていた。おそらく彼は、選別の容量が悪すぎるのだろう。そうでなければ、覇気の感じられない善良すぎる細身の体が、面接官に不安を与えるのかもしれない。いくら40代でも、アルバイトやパートなら、すんなりと良いところに就職をしてしまう人だっていないわけでもないのに、彼自身は何があっても、かたくなに採用されないのだった。近頃では、レジ打ちでも、流れ作業でも、何でもいいから連絡しては、面接に出かけるが、どうしても採用を見送られてしまうのだった。日に日に気分が重くなっていくような気がする。ふっと顔を上げると、バスは相変わらず、工場の風景の中を走っている。チープな看板が、古ぼけた汚れにさらされて、くたびれた姿をさらしていたかと思えば、まだ生まれたばかりの新しい工場が、広い敷地を占領したりもしている。忘れた頃に、小さな林を通り過ぎると、そこだけ不思議なくらい、新鮮な初夏ののどかさを、幼い頃の喜びみたいに、保っているようにも思われるのだった。幽閉は不思議でならなかった。これほどの工場があるのに、自分の働く場所がどこにもないのは、どうしたって割に合わない。何かが間違っている。もちろん、労働者より労働希望者の方が多ければ、働く場所が多く見えたって、何の意味さえないのだが、かえって一軒一軒工場を履歴書とともに訪ね歩いた方が、募集をかけていない工場などで人材の枠があるかもしれない。そんなふうにも思われる。そうして彼はさすがによそじという自分の年齢が圧倒的に面接を不利な状況に追いやっていることを悟らざるを得ないのだった。ちょっとひ弱そうなくたびれた印象が鏡を見ていても拭いされない。髪の毛が危うい気配を煽っている。第一印象しか与えられない面接というものがなんだか恐ろしいもののようにも思われる。彼が出かけるとしばしば集団面接になることがある。そのような場合、往々にして20代くらいのフリーターと呼ばれる若者が一緒になることがあるのだった。もし自分が雇用者であったら、疲れた40代の、もしかしたら無能で辞めさせられたかもわからない雇用に注意を要する幽閉よりも、労働力としてはまだ若くて機動力の備わっている、それに命令しやすい20代を採用するには違いない。それにしても本当は自分くらいの年齢の方が長い期間安定して働く可能性が高いというのに。けれどもなんだか髪毛まで疲れ切ったような自分の冴えない表情を眺めると、 これではダメかなとも思い始める。精神にキレがなくなり始めているのだろうか。確かにスポーツ選手と一緒で、作業を覚えるにしたところで、今の自分よりは10年前の雄平の方がずっと雇いやすい。20年前ならなおさら結構だ。つまりは若い人材を雇った方が望みがあるには違いないのだ。社会の常識的な対応を一通りわきまえている利点くらいじゃ、無垢の人材に太刀打ちなどできないのではないか。もちろん面接の時はそんなことを考えているゆとりはない。精一杯に自分をアピールするのであるが、しかしそのアピールの仕方が中年の浅ましさのようにも思われて、かえって相手に悪い印象を与えているような気もするのだった。かといって控えめにしているとますます冴えない人物かと思われてしまう。雄平はどうしたらよいかわからなくなって途方に暮れることすらあるのだった。負け癖という言葉がある。2度、3度、4度、何度も負けているうちにどうしても勝てないという錯覚が自分の行動を規定してしまい、その表情やら仕草やらに無意識のうちに表出してしまう現象だ。一度そうなってしまうともうダメだ。その尻尾を振りながら怯えるような態度が一層相手に侮蔑と軽視を与えて打開を困難にしてしまう。相手に対してへりくだった態度を見せるから、より一層軽蔑せられるという悪循環に陥って逃れることが困難になってしまうのだ。あるいはそれが今の自分なのだろうか。バスが停車した。指定された停留所である。彼は慌てて扉から降り立つと、乗っていた4、5人も一緒に降り立った。全員後ろの扉から出てくる。乗車は前、下車は後ろだから当たり前だ。そんなバカバカしい着眼を追って感心している雄平はちょっと哀れでさえある。それからまた考えた。ここに降りたメンツが面接の同期ということになるのだろう。電話連絡に教わった通り、受付小屋のような赤屋根に近づくと年配の警備員が立っている。慣れたものだから、パートアルバイトの面接の方なんて声をかけながら、自分らがはいと答える間もなく、こちらですと言って倉庫内にある事務所へと引き連れて行くのであった。椅子にかけてお待ちください。そう言ったら消えてしまった。警備員だからすぐ受付へと戻ったのだろう。雄平は他の人に先立って奥の席へと入っていった。これは食堂の長テーブルらしい。すぐ奥に事務所が控えていて、両者が混然一体となっている。スペースの節約をして、ちょっとした会議や集会はここで済ませてしまうのだろう。ぼんやりと眺めていたら、隅の一角がロッカールームになって、収まりきれない荷物が段ボール箱に放り込まれているのが目についた。ロッカーの数が足りていないのかもしれない。向こうのテーブルには、コンビニの袋から取り出しておにぎりを食べている若い茶髪の男が座っていた。あんな茶髪が OK なら自分を採用したってよかろう。しかし雄平は自分の機動力と持続力がすでに彼より劣っていることを忘れてしまっている。そうして去年までの 契約社員の仕事でもなければ、長年培った技術などないに等しいことも、ずんぐり型の炎を張った男が作業着のまま席へ寄ってきた。顔つきから上に立ち慣れた人物であることがわかる。それが面接官だった。雄平はどうして工場の面接官には恰幅の良い太り気味の男が多いのだろうか。そんな無意味な考えにちょっと浸っていたくらいである。
では早速。
挨拶すら省いて開始する。よほど応募者が殺到しているに違いない。彼は一緒に面接をした人数や面接官の書類の束に収められたリスト名簿などからどれほどの求人が殺到しているかを思い知らされて、しばしばげんなりしてしまうことがあるのだった。一度などは面接の係が、
今週はもう100人を超えた、
なんてぼやくから、何人くらい取るつもりだと尋ねると、
3人だ
と答えて済ましているので、憎らしくなったこともある。正社員の募集でもないのに、そのくらいの人数で広告などを出すな、と恨めしく思ったくらいである。それでいて広告料なんて、企業にとっては軽い経費には違いないのだ。その時も、もちろん相手にもされなかった。この男もきっと毎日のように面接の対応をしているのに違いない。時給900円にも満たないこんなところでさえ、牛兵はどれほど回ったかわからない。けれども、もっと低い時給にしたって、どれほど雇用関係を結ぶということが難しいか、彼はこの年で初めて気づかされたのだった。若いうちにトントン拍子の階段を無頓着に歩んでいくうちはいい。だが、何かの拍子にそれを踏み外すと、恐ろしい泥沼に足をすくわれてしまう。そうして、踏み外した人のための救済設備が整っていない。落ちるとすぐに人の道はなくなって、逃れることすら困難な粘着質の粘土が広がっている。だからどんな職場へでも社会復帰するということが今の自分には難しいように思えてくる。それともそうではなくって、問題は自分の冴えない人間性なのだろうか。景気の悪い顔を見せてはまずいから、わざと空元気に履歴書を提出してみせた。
身元証明書を、
なんて言うとみんなコピーもせずに健康保険証などを提出している。自分だけちゃんとコピーしている。こういう些細な点を評価してほしいと彼は内心訴える。なんだか滑稽だが、当人は本気でそう熱望しているのだった。面接官が事務所でコピーを済ませて帰ってくると、早速印刷用のプリントが配布された。面倒なので採用前に採用後のことを説明してしまう算段だ。雄平は初めの頃これに慣れていなかったから、プリントを渡すくらいだから採用なのだろうと思って、後からがっかりさせられたことが幾度となくあった。けれども自分の経験やハローワークで知り合った同年代の話を聞くにつれ、次第に実情が分かってきたから、今ではそんな期待は抱かない。ただまたかと思って面接官にアピールするために、質問などにはできるだけ答えるように内容をつなぐばかりだった。